EFT ジャパン、ジュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンプラクティショナーの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今回はあなたの望みを妨げる10のブロックより心の準備ができていないの2回目ですね。
そうですね、前回はですね、心の準備ができていないということで、そもそも準備って何なの、というところでしたね、で、この、準備ができているということに、関して、愛を得るやり方の2つのやり方、エゴのやり方と魂のやり方を比較して、で、準備ができているっていうのは自分の中の愛に気づいてるっていうことなんだよねっていうことを、お伝えしてきました。で、今回はですね、じゃあ準備ができたとしたら、それをやはりその準備を行動として表すということは大事だよねっていうことで、行動についてちょっと考えてみようと思うんですね。その準備をこう形として表すやり方について、行動について考えていきます。で、本文の方でもですね、結構行動が、割と重要視されている部分ですので、そこをですね、ちょっと文章から、本文の中からご紹介したいと思います。ですね、本文の251ページにこのように書かれております。この世界で神のように振る舞うということは、他の人々に彼らが与えするものを与えるということです。そしてそのようにした時にだけ、私たちは心から求めてきた贈り物がもうすでに自分の中にあったということを発見するのです。少し先に進んで、このように与えるという行動を通してあなたは真の自分を生み出します。結構ですね、ここではですね、やっぱり与えるという行動がとても大事なんだよということが触れられているんですよね。でもですね、そう聞くとですね、じゃあ行動しなきゃいけないんだ、というふうにこう、なんでしょうね。たくさんこう、やっぱり大きなことをしないと、愛っていうのはやっぱり自分には得られないんだよね、っていうところで、なんかこう、ちょっとですね、重い感じがするかもしれないんですが、これはですね、行動だけが、クローズアップされているというよりも、そこにはですね、準備ができた上での行動ということですので、ついついこう、行動が大切なんだと聞くとですね、何はともあれこう動かなきゃみたいな風で、ちょっとこう、行動だけが先走ってしまうところあると思うんですが、実際はそうではないということをちょっと押さえて、忘れないで、置いていただきたいなと思います。でですね、じゃあ、準備ができたとして、行動に移るわけなんですが、じゃあそもそも行動の意味というんですかね、というのは何なのか、ということをですね、ちょっと考えてみたいと思います。そうですね。例えばですね、誰かにありがとうという言ったとします、言うとしますね。それも行動ですよね。で、例えばですね、じゃあ準備ができていない状態でのありがとうというのはどういうことか。で、エゴのやり方としてのありがとうはどういうことかというとですね、エゴはまず、愛が欲しい、自分の中にそれがないというところが始まるんですね。で、愛を得るにはじゃあ行動しなきゃいけないのか、じゃあやっぱりいろんな人にありがとうって言わなきゃいけないよね、というと、そういう行動に移るわけですね。じゃあどちらかというと、そのありがとうという行動の底にはですね、なんていうんでしょう、やっぱり、愛を得なきゃという、危機感というかですね、なんていうか上乾くような、その危機感みたいなものが、その行動の底にはあるわけですよね。
なんか切迫してるみたいな
感じですよね。一生懸命やらなきゃ、みたいな感じです。で、それに対してですね、準備ができている、自分の中に愛があるっていうことを気づく、なんとなくそれで、自分自身もいい感じを感じてるという場合にはですね、誰かの何気ない例えば コンビニの店員さんのがお釣り渡してくれても自然にありがとうと言えるかもしれないわけですよね。そう考えると、ありがとうという行動の底、下にはですね、何らかのエネルギーっていうのもやっぱあるんですよね。感情ですとか思考のエネルギーっていうのがそこに、その奥底にあるわけです。そう考えると、行動って何？というふうに考えるとですね、行動というのは、我々の内面のですね、思考であるとか、感情のエネルギーというのを、この現実の世界に表現すること。現実の世界にこう持ってくること。というふうに言えると思うんですよね。その我々の内面のエネルギーを現実に変換すると言ってもいいかもわかんないですね。
目に見えるものにする。
そうですね。例えばですね、ものすごくこう、なんでしょう、衝動、すごく大きな衝動を感じて、それを絵として表現する、音楽として表現するっていうのもあるかもしれないですし、あるいは本当に先ほどのようにちっちゃな行動、ありがとうっていうとか、誰かにですね、メールを書くとかそういうこともあるかもしれないんですが、やはり、それはですね、その自分の中にあるエネルギーを行動、現実に変換してるわけですよね。
そうですね。
ということは、行動というのは、エネルギーを現実に変換することなんだと。そういうふうに言えると思いますね。はい、で、ですね。で、行動するということは現実にそれを持ってくるということなんですが、はい、現実に持ってくることによって何が生じるかというと、はい、他の存在との関係性がそこで生まれるわけです。
はい、
例えば、ありがとうっていう気持ちを自分の中でですね、持ってるだけだったらそこで終わってしまうんですが、はい、それを誰かに表現することによって、それを受け取った人が今度また別の形でそれを表現してくれるわけですよね。行動することで、現実にそのエネルギーが反映されて、それがまた別の存在との関係性を作っていく。わけなんですよね。で、それによって、思わぬ反応が返ってくることもあるかもしれないんですよね。
自分が思った通りには返ってこない。
返ってこない。そうですね。なので、ある意味それはとても怖いこと、でもありますよね。
そうですね。
こう、誰かに、何かこう、プレゼントあげようとして、喜んでくれるかなと思ったら、なんとなく、ふーん、みたいな感じ、とするとですね、はい、なんかちょっと、と思ったりっていうこともあるんですが、なので、思わぬ反応が返ってくることもやっぱりあるわけなんですけれども、でも、誰かのにありがとうっていうことによって、向こうもニコッと笑い返してくれると、それがやっぱり、自分の中のエネルギーを表現して、それがまた同じように返ってくる。ということで、やっぱり自分の中にその愛っていうものがあるんだねっていうことを再確認できるわけなんですよね。なので、行動の意味というのは、現実、自分の中のエネルギーを現実の世界に表現する。そして、それによって別の存在との関係性が生まれて、また別の存在からエネルギーが返ってくる。というところに大きな意味があると。思うんですよね。
で、
先ほどですね、
はい、
おまる反応返ってくるかもしれないね、ということをちょっとお話ししたんですけれども、はい、私たち人間っていうのはですね、ありがとうという一言だとすると、その言葉とか行動そのものよりもですね、その奥底のエネルギーの方に反応するという傾向があ
ります。ありますね、はい。
こんなことないですかね。よく店員さんでですね、ものすごくこう、丁寧なんだけれども、なんとなく、それを見て、ああ、マニュアル通りなんだな、と感じている
。そうですね、よくありますね。
ことですとか、あるいはちょっと、なんて言うんでしょうね、ものすごくこう、言葉は拙いかもしれないし、なんて言うんでしょう、行動もまあ、なんて言うの、洗練されてないかもしれないんですけれど、でも、こう、なんか思い、喜んでほしいという、こう、サービスの精神が伝わってくる人がいたりとかですね。
そうですね、一生懸命さとか。
一生懸命さとかですね。それだとですね、僕らはその、言葉とか、行動、動きそのものよりもですね、その底にあるものをより多く感じ取るんですよね。なので、やはりですね、そういう点で言うと、行動をいかにするか、ということについて我々は目が行きます。行くんですけれども、でも、その前提としてどういうエネルギーが私たちの中にあるのか。なんですね。 表現の仕方よりも何を表現しようとしているのか、
うん、
という
感情の部分で
ってことですね。そうですね。その部分がですね、とても大きなポイントになってくるわけなんですよね。ね、なんとなくこう、言葉遣い丁寧なんだけど、なんとなくこう、マニュアル通りに言ってるんだろうと思うと、なんとなくこう、気分がちょっと悪くなったりとかいうこともあったりするわけですよね。
届かないですよね。響かないというか。
ああ、その言い方がぴったりくるかもしれないですよね。はい。で、ですね、じゃあ、行動というのはですね、エネルギーの表現なんですっていうことをちょっとお話ししたんですが、そのエネルギーにはですね、大きく二つの、ものがあります。二つの種類があると言ったらいいですかね。一つはですね、感情ですね。感情のエネルギー。まあ、愛というのもその一つと言っていいのかもしれないんですが、感情のエネルギーと、もう一つはですね、思考のエネルギーというのがあります。その二種類があって、それらが行動として表現されるわけですね。で、それをですね、もうちょっとわかりやすく言うとですね、車のエンジンとハンドルに例えることができると思います。エンジンというのはですね、こう、車を動かす原動力になるんですよね。で、それに対して、ハンドルというのはですね、エネルギーの向け方をこう、コントロールする。右に行こうか、左に行こうか、あるいは前に行こうか、後ろに行こうか、みたいな感じですね。その、進み方を、左右する、方向性を決めるものなんですよね。例えばなんですが、誰かをすごく大切に思っていて、喜んでほしいなと、まず、そういう気持ちがふっと湧いてくるわけです。それがエンジンになりますね。行動をこう生み出す原動力になるわけですね。で、それに対して思考でですね、あ、じゃあプレゼントあげようかなとかですね、あ、手紙を書こうかなとか、あ、なんか料理を作ってあげようかなっていうところで、今度思考で、そのエネルギーの向け方をですね、どうしようかっていうのを考えるわけです。で、その思考で考えたことに則って、行動に移るわけなんですよね。なので、まず原動力があって、それをどう表現しようかということをこう、右左で、ハンドルで、行き先を決めて、で、実際に行動に反映するということになるわけです。でですね、この、感情と思考と行動というその三つはまあ一セットなわけなんですよね。で、ここでポイントになるのがですね、その三つが一致していることというのがすごく大切なわけです。これ準備ができているということは、その三つが一致しているということなんですよね。自分の中に愛がある。それを感じてすごくいい感じになっている。で、それを自然と誰かと分かち合いたいと思う。で、それが行動として現れる。ということで、この三つがですね、すごく一致しているわけなんです。でもですね、この三つが一致しないことがよくあります。準備ができていない時っていうのは、自分の中の愛っていうのにこう気づけていない。
余裕がない
わけなんですね。でも、思考で、あ、でも、愛を分かち合うという行動しなきゃいけないんだ。
はい。
ということで、行動しようと自分に鞭打つ。
はい。
で、ありがとうとは言うんだけれども、その、思考と行動はですね、一致するかもしれないんですが、そこは感情が置き去りになってしまうんですね。そうするとやっぱり非常にこう苦しいわけなんですよね。で、本当にね、この三つが一致してないっていうことがとっても多いような気がします。ついこうしなきゃ、ああしなきゃっていうのを、こうするべきだっていうところで動いているときっていうのは、やはり思考がわーっと先走って、感情がすごく置き去りになって、いるわけなんですね、
はい、
エンジンにですねガソリンが入ってなくて、もうすっからかんでもう動けないよって言ってるのに、ハンドルがですねこっち行こうあっち行こうというこうもうハンドルだけギュッと右左に切ってるような状態でなかなか進まないというところが結構ありますよね。自然なんか知らないうちにね、そうするとだんだんすり減ってしまうわけなんですよね、
はい、
なのでやはりですね感情というところをがエンジンなので、それが、ちょっと疲れてないかなとか、本当にそれを行動して自分が喜びに感じるかなですとか、そこに目を向けてあげるっていうのが、やはり重要なポイントになってくるかなと思います。で、この3つが一致してるとですね、気分いいんですよね。行動もすごく自然にできて、とっても気持ちよく動けて、ああ、やはりやってよかったね。で、 で、より重要なのはですね、うん、その行動というのは、相手の人の心に響きます。届きます。はい、やはりですね、行動そのものよりもですね、うん、そこにあるエネルギーに反応するので、うん、やはり、行動している側の3つの要素、感情と思考と行動が一致しているとですね、うん、それやはり相手にとってもより受け取りやすい、うん、心地よいものになるわけですよね。
はい、
というところで、ちょっとですね、行動について調べてきたんですけれども、はい、ですね、どうしても行動に目を向けると、うん、なんでしょうね、行動だけが先走っちゃうとですね、とっても、うん、あ、そうか、愛を得るには行動しなきゃいけないんだ。じゃあですね、うん、本当に、100人の人にありがとうって言うぞとかですね、うん、とっても、大変なことをしなきゃいけないような気がするかもしれないんですよね。
はいはい、
それはですね、感情と思考と行動というと、行動と思考があまりにも先走ってしまった結果なわけなんです。ですので、大きなことをしなきゃいけないということではなくって、あ、まず自分の中のエンジン、ね、自分の中の愛に気づく。で、そうしたときに、自然とそれを分かち合いたいと思う。ね、なんか自然な行動というのがですね、やはり、その3つの要素が一致しているということなのかなということで、行動も決して大きなことではなくて自然な行動、まず自分の中にあるものに目を向けて、それがある意味行動していることすら気づかないうちに行動しているということもあるかもしれないですよね。ですので、ちっちゃなことでも絶対構わないと思います。本当にですね、なんでしょう、分かち合う、自分の中にあるものを分かち合うということで、皆さんの環境状況に応じてですね、自然にできることを、決してそれを何て言うの、差し控えることなく、やっぱり、それを表すにも怖さというのはあるんですが、それを差し控えることなくですね、自然にな行動というのをですね、ぜひちょっと、何ができるかなというのを、ちょっとどちらかというと楽しみに行動していただけると嬉しいかなというふうに思いますね。
そうですね、嬉しい時に嬉しいっていう表現だけでも、
ね、
分かち合えるっていうことですよね。
はい。
そうなんですね。なんかお伺いしててですよ。
はい。
その、愛っていうのは、自分の中の慈愛とか、優しさはもちろんだと思うんですけど、自分の中の弱さとか、恐れとか、悲しみ、それも愛の一つなのかなっていう気はするんですけど、
なるほどね。例えばですね、それを本当に言える一つ、自分の中にあるものに気づくという点ではですね、とても大きいと思うんですよね。はい、例えば自分の中に弱さがある、ということをちゃんと受け取れて、自分にその弱さを認めてあげられるというのは、
はい、
自分に愛を示していると言えるかもしれないですよね。で、例えばですね、自分の中の弱さ、あるいはずるさ、というのを受け入れてあげられたときに、今度は他の人に対してもそれを理解してあげることができるわけですよね。そうなると、それはある意味ではですね、より深い、こう、愛の示し方なのかもしれないですよね。だから、行動するっていうことは大切なんだというふうにも言ってるんですけれども、その行動もですね、もしかするとじーっと見守ってあげるという行動なのかもしれないですよね。
はい。
なので、なんていうんですか、動くということだけが行動ではなくて、要はその優しさを分かち合う、自分の中の愛を分かち合うということが行動だ。
はい。
それを表現することが行動だという考えるならば、あえて何もしないことを選ぶという行動もあるかもしれないですね。それは本当にとってもですね、他の人に対してもそうでしょうし、自分に対しても愛を示してあげる。自分の中の弱さやつるさ、あるいは悲しさに気づく、そこに目を向けてあげるというのも、やはり大きなポイントだと思いますね。ずっとここで本文の中でも取り上げられている、自分の内面、内なる取り組みの一つにやっぱりつながってくることですので、本当にそれも大切なポイントだと思います。
はい、
ですね、本文の中でも出てくるんですが、意識を向けたところにエネルギーは流れるという一節が出てきます。 目を向けたものが増えてくるんですよね。なので自分の中の弱さだけに目を向けてそれを責めるとですね、責めるべきところが大きくなります。でもですね、あ、そういうところもあるんだよねって言って受け取ってあげる。受け取ることによって自分に優しさを示すとなると、その優しさの方が増えてくるわけですね。なのでやはりどこに目を向けていくかということであれば、やはりそれ目を向けたものが増えていくわけですから、ね、どうせ選べるんだったらね、やはり自分に愛を示す、でそれを通じ分かち合うことで他の人にも、愛を示して、それがまた自分に返ってくる、という部分にですね目を向けていっていけるといいなと思いますよね。
ね、
ということで、
はい、
今年最後の放送となったわけなんですけれども。はい、お聞きいただいた皆さんも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。なんとも言えない、こう、感慨深いものがありますね。すね、まあ、今回は最終回というわけではないんですが、なんとなくそんな気が。
そうですね。もうね、2009年です、
ね。そうですね。
じゃあもう最後は、あとちょっとって思うと。
ね、そうですね。なんかこう、最後に、やはり、最後に戻ってくるのは自分の中なのかっていうところで、ですね、なんとなくテーマを。
一番最後のテーマが。一番最後に。この半年間のちょっとしたまとめだったのかなみたいな。
そうですね。やはり自分の中に、はい、結局はそこなんだよね。そこに尽きるんだなっていうところに話が、来たところで、今回の放送を終わらせていただこうと思います。
はい、はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様の体験談やご感想をお待ちしております。メールで、themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。
はい、聞いていただいた皆様です、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。そうですね、やはり目を向けたところが増えるということで、来年はですね、
はい、
来年もですね、
はい、
皆様にとってますます喜びが増えていくですとか、ご自分の中の愛に気づくというね、一年になっていくと、よりそれが増えていくといいなというふうに思います。で、まあ、その、なんていうんでしょうね、一つのお手伝いというかですね、まあ、なんていうんでしょうね、それに、まあ、お手伝いというか、なんていうんでしょうね、それに気づく一つのこう、
きっかけ
みたいになるといいなと思いますね。というのもですね、我々はそういうこう、偉そうなことを言ってることもあるんですが、どちらかというと自分たちのためにやっているようなところもありましてですね。
はい、
それを聞いていただけるということはある意味、ものすごく幸せなことなんだなと思っております。
はい、
愛を分かっちゃう。ということでですね。この本もですね、どなたかに分かっちゃっていただけるとまたそれはそれで嬉しいかなというふうに思いながら、
はい、
今回の放送を締めさせていただこうと思います。はい、ちょっと繰り返しになりますが、お聞きいただいた皆様はですね、皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。
良いお年を、
ぜひ、お迎えくださいませ。
はい。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。